皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての4回目、我が国におけるがんの疫学、罹患率、死亡率などと題して、国立がん研究センターがん対策研究所データサイエンス研究部長、片野田浩太さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
はい、皆さんこんにちは。シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指してということで、進めてまいりましたが、本日は、我が国におけるがんの疫学、罹患率、死亡率などということで、国立がん研究センターがん対策研究所データサイエンス研究部長であられます片野田浩太先生をお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。片野田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、先生、最新のがんの統計はどのようになっているでしょうか。
はい、毎年ですね、新たにがんと診断される数を、がん登録という仕組みで数えているんですけど、はい、それによると、大体、1年間に100万例が新たにがんと診断されています。
うん、そうですか。非常に多くの方ががんになっておられるんですね。
そうですね。で、
死亡の方はいかがでしょうか。
死亡ですと、人口動態統計という仕組みで、はい、がんで亡くなられた方の数を数えてるんですけど、はい、それによると40万人弱、だいたい38万人が、毎年がんで亡くなってます。
まあ、非常に多くの方が亡くなってるということですね。
そうですね。死因の第一位になってますね。
あ、そうですね。まだ死因の第一位、さらには数も増えてるというような状況でしょうか。
そうですね。数としては増えてますね。
あ、はい、わかりました。そのがんの罹患数において、どのようながんが今多いんでしょうか。
男女合わせますと大腸がんが一番多くなってます。は
い、大腸がんが一番ですね。はい、続いて
男性と女性でまた違うんですけど、はい、男性だと前立腺がんが一番多くて、
はい、
で女性だと乳がんが一番多くなってますね。
なるほど。死亡に関してはいかがですか。
死亡ですと、はい、皆さんもご存知だと思うんですが、肺がんですね。肺がんが男女合わせて一番多くなってます。
はい、その今お話にありました大腸がん、そして、男性でいう、前立腺がんや女性における乳がんですかね。まあ、このあたりっていうのは非常に、数が増えているかと思うんですけれども、はい、その特徴なんかはどのような状況でしょうか。
そうですね、はい、大腸がんとか女性の乳がんは、はい、一次予防というか予防が難しいがんなんですよね。はい、で、肺がんだと、タバコって、大きな危険因子っていうのはあると思うんですけど、はい、大腸がんとか女性乳がんの場合は、大きな危険因子が、ないか、あるいは、女性の場合、生殖要因、生涯産む、子供の数とか、
はい、
女性ホルモンの暴露とか、自分ではコントロールしづらいものが、要因になってまして、そうするとやっぱり早く見つけることが大事ながんですね。
そうすると、検査を受けて早く見つけてっていうことですね。
そうですね。がん検診っていうのが、大腸がんでも女性乳がんでもありまして、はい、それを定期的に受けるっていうのが大事になってきますね。
なるほど。前立腺の話を私、先ほど出したんですけど、前立腺がんはいかがでしょうか。
前立腺がんは、PSA 検査っていう検査があるんですけれども、はい、これが、早期発見の一つの検査項目としてあるんですけど、
はい、
がん検診で一番大事な、見つけて死亡率が減るかというと、まだ科学的にははっきりしていないので、国のガイドラインとかでも、推奨はされてないものです。
うん、 そういうことですね、はい、でそしたら昔はどんな感じだったんでしょうか。
現在だと大腸がん、前立腺がん、乳がんという、まあ、欧米でも多いがんが日本でも多くなってるんですけど、はいはい、昔はがんといえば胃がんがメインだった、うん、まあ、私も祖父母の時代とか、はい、その親戚がなるがんといえば胃がんだった時代ですよね、はい、でもう一つは肝臓がんが多かったのが昔の日本の特徴です。
はい、今胃がんや肝臓がんが減っているという状況にあるんですよね。
そうですね、うん、長期的にも胃がんと肝臓がんはもうかなり減ってまして、
はい、
で昔はもう欧米と比べるとダントツで日本が高かったんですけど、うんうん、今だと胃がんはまだちょい高いんですけど、うん、肝臓がんなんかはもう欧米諸国と入れ替わってるような状況で、なんていうんですかね、胃がんと肝臓がんって感染性の要因が原因なんです。
はい、
胃がんだとピロリ菌というのを聞いた方、ね、はい、多いと思うんですけど、
はい、
で肝臓がんの前、肝炎ウイルス、B 型、C 型の肝炎ウイルスが大きな原因で、はい、それらのこうコントロールがうまくいって、でそれでがんの罹患率がこう長期的に減ってるんですけど、
はい、
昔はなんか、まあ、肺がんだとタバコ、胃がんだとピロリ、はい、で肝臓だと肝ウイルス、はい、この3つをコントロールすればがんの予防ができるっていう時代だったんですけど、
はい、
それがある程度一段落というか、日本では、はい、肺がんの場合まだまだなんですけど、その少なくとも胃がんと肝がんについてはその感染性の要因のコントロールがうまくいって、で今度こう予防が難しいがんに対処しなきゃいけなくなってるって、そういう状況ですね。
そうするとこれから対策が必要なのは大腸がんと乳がん、それは二次予防としての、病変の発見が重要なんだけれども、何らかの予防ができないかっていうところがいろいろ研究がされているというような、そんな状況なんでしょうか。
そうですね、なんか予防危険種を探す研究は続けられてるんですけど、でも科学的にはっきりしているのはがん検診で早く発見すれば死亡率が減らせるっていうのがはっきりしているので、がん検診をこう定期的に受けていただくのがいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日本の状況を教えていただいて、また胃がんや肝がんと国際的な比較のお話も少し伺ったんですけれども、はい、日本のそのがんの疫学の特徴ですね、国際的に見てどのような特徴があるというふうに先生お考えでしょう。
そうですね、はい、先ほどお話した通り胃がんと肝臓がんはこううまく下がってるっていうのが非常に成功例として日本が誇れるものだと思います、はい、で一方ですね、肺がん、男性の肺がんとかあと女性の子宮頸がんとか、
はい、
これはむしろそのもともと日本は低かったんだけど今はもう欧米諸国と逆転してしまってるという、そういう状況なんですね、
はい、
で肺がんの場合はタバコ対策が欧米諸国でもうかなりうまくいってで、
はい、
でもうその成人の喫煙率とかも非常に低い 10% 台とかになってる、
はい、
で日本はまあ喫煙率下がってはいるんですけど、
はい、
欧米諸国ほどはうまくいってなくて、それで肺がんの死亡率で見てもむしろ日本の方が高くなってるような状況ですね、う
ん
う
ん
う
ん、じゃあ禁煙をもっと進めていくことによって肺がんの、罹患死亡を減らしていく、そういう取り組みが必要だっていうことですかね。
そうですね、まあ、皆さんご承知の通り日本でもタバコを吸われる方って減ってはいるんですけど、
はい、
欧米諸国に比べるとまだ高い状況なので、うん、まだ下げしろっていうんですかね、
はい、
下げれる幅っていうのは大きいと思います。
あとは子宮頸がんのお話もいただきましたけれども、こちらはどのようなことで、まあ、減らしていくことができるんですか。
そうですね、子宮頸がんは、はい、日本でも減ってはいるんですね。減ってはいるんですけど、その減り幅というんですかね、はい、それがやっぱり欧米諸国に比べると緩い減り方しかしてなくて、
うん、
で欧米諸国で急速に減った原因はやっぱり検診なんですね。
あ、なるほど。
子宮頸がんの検診が、はい、うまくこう普及して制度管理がされて行われているので、で日本の場合まだやっぱり検診の受診率も低くて、 で、ちょっと制度管理もなかなかうまくいってない状況で、で、もう一つは、最近名前聞いたことあると思うんですけど、子宮頸がんは、HPV っていう、ウイルスが原因で、はい、で、ワクチンがあるんですね。はい、で、それの受診率が、やっぱり日本だと、副反応疑いの問題があって、なかなか、回復してない状況で、はい、で、オーストラリアなんかはもう、かなり8割、9割の方が、ワクチンを打っていて、で、もう子宮頸がん撲滅が見えてきたような状況で、で、イギリスなんかもそうなんですけど、ちょっと日本がやや取り残されているような状況ですね。
子宮頸がんに対してはまだまだ対策が必要だというふうに認識をいたしました。はい、あとは私消化器内科をやってるものなんですけれども、はい、最近は膵がんの患者さんが増えていて、また死亡数もかなり増えてるなという印象を持ってるんですが、
おっしゃる通りなんです。先ほど触れなかったんですけど、膵がんも死亡率罹患率両方ともずっとだらだら増えてまして、で、これについてはちょっと原因がよく分かってない状況で、まだまだ研究が必要な分野ですね。
我々の教室からですと IPMN とか膵の包成病変ですね、これが膵がんの発生に関与しているのではないかとか、あと糖尿病とかの関連であったりとか、あと慢性膵炎とかっていう話もあったりもするんですが、まだしっかりとした因果関係がつかめていない部分もあったりとかして、まだやらないといけないことが多いかなというふうに思います ね、
そうですね。早期発見ができる新たな技術が、はい、こう待ち望まれているところではありますね。
はい、分かりました。日本は超高齢社会を迎えていて、それに伴ってがんも増えてきていて、で、がんで亡くなる方もまだ増えている状況ということで、そちらに対する対策が必要だということですね。はい、我が国におけるがんの疫学について、今日は片野田先生から詳しく教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての4回目。我が国におけるがんの疫学、罹患率、死亡率などと題して、国立がん研究センター、がん対策研究所、データサイエンス研究部長、片野田光太さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。